希望あふれる明日に向かってあなたに送るバイブルウェーブ。お相手はバルナバ先生こと持田博嗣と
小原恵です。よろしくお願いします。先生、反省だけなら猿でもできるって聞いたことあります？
あります。
あります、
はい、懐かしいような
ちょっとなんか懐かしい話なんですけど、それをこうなんていうのかな、字でいくというか、友達の話なんですけど、遅刻しかしないというか、
遅刻しかしない
待ち合わせのたびに必ず遅刻する友達がいるんですね、
はい、
ものすごくいい友達というか、優しいし、いいところをたくさん持っている、で私も尊敬できるところもたくさん持っている人なんですけれども、
はい、
遅刻だけがもうたまに傷というか、
あ、
20分ぐらい遅れてくるんですね。
なるほど、うん、10分はちょっと長いかな。
長いですよね、長い時だともう30分以上遅れるので、ちょっとね、さすがになんかこうプチって切れちゃうっていうか、
あ、
もういい加減にしてよって思ってしまうんですね、
で、
その都度彼女はごめんねって、なんとかなんとかでって言ってはくれるんですけれども、理由を、でもごめんねって毎回言うけれども、じゃあ一度でもちゃんと時間通りに来たことがあるのかというとないわけですね、
はい、
口先だけじゃんって思ってしまうんですよ。
うん、
反省だけなら猿だってできるんだぞみたいなもう勘弁してって思うんですけれども、その相手を許せない自分も実は嫌だったりして、なんか時間に遅れるだけでそれ以外の部分の彼女はとてもいい人なので、
はい、
それだけなんだったら許してあげればいいじゃんっていう気持ちも半分どこかにある。
ああ、なるほどね。
でも彼女が遅れてきた20分なり30分なりの時間があれば、私は家でなんとかなんとかができたのにとか、違うことをしていることができたのにって思ってしまう。なんかこうどうしても許せない。でも、もしかしたら私がクリスチャンだったら、7×70回許せるのかしらと思って、今日はちょっと先生にね、どうしたら許せるのかっていうお話を伺おうと思ったんですけれども。
なるほどね、
はい、
まあ、クリスチャンだったら誰でも7の70は許せるかっていうとねそれもなかなか難しいんだと思うんですけども、
はい、
もうなんかこう話聞いてみて、そこまでこう許せなくなるような気持ちまで高まるほど何回もそれが続いちゃったってことなんでしょうかね。
そうですね、とりあえず今のところはもう毎回ですね、
毎回、1回2回じゃなくてね。
そうですね、何十回ですね
何十回、そっか。そうするとやっぱりね、何回謝られても許せるって気持ちに遠のいちゃうかもしれませんね。
そうですね、さすがにまだね490回は会ってないと思うんですけど。
あ、そうですか
でもまあ毎回、
そうですね、なんかこうそういう理由っていうか、原因みたいのは考えられるんですか、その人が遅れる。
根本的に多分時間の読みが甘いと思いますね。
耳が痛い
そうなんですか、
はいはい、
困りますなんていうんですか、例えばこう乗り換えをしなければいけない場合だったら、乗り換えの時間が、待つ時間が何分かかるのかとか、
はい、
あるいはバスで行くのであれば渋滞した場合何分ぐらい余計にかかるとか、そういうの全く想定していないみたいで、常にこうギリギリの時間で間に合う時間に家を出てくる。
なるほど、
で、まあ彼女にとっては突発的なことが起こって渋滞なりなんなり起こってその遅れてしまう、まあ単純に忘れ物を取りに帰るとかそういうのもありますけど。
なるほどね、じゃあちょっとここで一息入れてからまた考えましょうか。
はい。毎回必ず遅れてくるというお友達の話なんですけど、その、まあ、時間の読みが甘いとか、まあ、遅れても私だったら許されるって、その 結局私が舐められてるのかなとか、
ああ、そっか
考えたりはしてるんですけど、
相手が甘えてるような、
うん、そうですね、うん、許されると思っている、
あーはーはー、うん、なるほどね、そういうことを考えるとね、はい、やっぱり、うん、いくらこう小原さん忍耐しようと思っても、うん、度重なってきたら、はい、だんだんだんだん、うん、許しにくくなっちゃうかな、
そうですね、なんとかならないのかなと、
うん、そうですね、
はい、
やっぱりこうそういうね、
うん、
あの人間関係の中で悩んでる人結構多いんじゃないかなって思うんですけども、
はい、
今これをね聞いてくださってるリスナーの方も、
はい、
うん、同じようなことで、自分がこう、やっぱりその悩むっていう心の中には、
はい、
どこかでやっぱり許したいっていうか、そういう許せない自分がすごくこう辛いっていうか、
はい、
そういうのがあるのかなと思うんですよね、
そうですね、自己嫌悪というか、
自己嫌悪というかね、もっとね円滑にいい人間関係が、
はい、
こう作れたらいいなと思うんですけどね、あのそういう、まあ、人間関係でヒントになることだと思うんですけども、
はい、
イエス様がね、
はい、
あの聖書の中でこのもし誰かが自分に対して罪を犯したなら、まあ、その方は、ね、罪を犯しているわけではないと思うんですけどもその行って二人だけのところで忠告しなさいっておっしゃってるんですよね、
はいはい、
だからまあ、あの罪じゃないにしても自分がそれだけこう続けて、う
ん、はい、
不愉快な思いをしているっていうことを、
うん、
何らかの形で相手に伝えた方がいいんじゃないかと思うんですね、
あ、はい、
うん、
そうですね、
でみんなの前で言ってしまうと、
うん、
プライドを傷つけちゃうことにもなるし、
はい、
本人もやっぱりね、
うん、
あの、
受け入れにくく、
受け入れにくくなっちゃうからね、だからやっぱり二人だけのところで、
はい、
自分の本当の気持ちをあまりこう感情的にならないように、
はい、
気をつけながら
理性的に、
理性的に、淡々とでもしっかりと、
はい、
ちゃんとこう自分はそのことでとてもこう自分が大事にされてないっていうふうに感じるっていうのをね、
はい、
伝えた方がいいんじゃないかと思うんですよね、
あ、そうですね、
うん、
苦手なんですよねそれが、
あ、そうですか、うん、
こうマイナスのよ、まあ、相手にとってマイナスなことを伝えるっていうのがなかなか難しいですね、
それはなんか気を使っちゃうような、
そうですね、嫌われたくないんじゃないかな、
あまあその気持ちもよくわかりますよね、反応もね、いろいろな反応があるかもしれませんしね、
そうですね、
まあ、もしそれでね伝えてこう分かってくれたらそれでいいんですけども、
はい、
それで分かってもらえない場合もありますよね、でその時はもう一人誰かね、
はい、
その事情がよくわかる人で、
はい、
同じ気持ちをこうよく理解してくれる人を見つけてね、
うん、
でその人と二人で行ってもう一回話してみるっていうのも、
あ、人を増やして、
人を増やしてね、
はい、
まあ、イエス様もねそのようにこうマタイによる福音書の18章の15節で、
はい、
まあ、あの聞き入れなければ他に一人か二人一緒に連れて行きなさい
はい、
いうイエス・キリストの教えがあるんですけども、
はい、
まず第一に自分の意思を二人だけのところで伝えるっていうのがね、
はい、
大事かなと思うんですよね、
やっぱ言わなきゃいけないことは言わなきゃいけないってことですね、
そうですね、
うん、
でいい方法としては、
はい、
手紙に書いてみるとかね、
あ、はい、
で帰り際に渡すとかね、
あ最初にじゃなくて
そうですね、最初に渡しちゃうとねそのまま開けてねなんか険悪になっちゃっても嫌ですし、ね、
空気が
重くなっちゃったりね、
はい、
それからあと最近はメールなんかもありますからね、
あ、そうですね、
E メールでね、
うん、
自分の気持ちをこう伝えるっていうのもいいかもしれませんけど、まあ、メールは表情が見えないからね、はい、
そうなんですよね、
それでも伝えてみて、そして他の人に話してみて、それでもダメだったらね、まあ、最後はもう自分の方を変えるしかないかなとも思うんですけどね、
そうですね、
まあ、最終的には自分を守るために関係を切るっていうのもね、
切っちゃってもいいってことですね、
その場合はいいんじゃないですかね、
頑張って頑張って頑張ってみたけどダメだったっていう場合は切るということもあり得るということですね、
そうだと思いますね、
はい、
ちょっと辛い選択かもしれませんけど ね、
うん、
それがまた相手の方のためにもなるし、自分の心も、
はい、
もうそれ以上相手の人のことでね、
うん
うん、苦しまなくて済むんじゃないでしょうかね、
そうですね、
パウロがね、
はい、
ローマの信徒への手紙の中でこういうふうに言ってるんですけども、
はい、
誰に対しても悪に悪を返さず、すべての人の前で善を行うように心がけなさい。できればせめてあなた方はすべての人と平和に暮らしなさい。愛する人たち、自分で復讐せず、神の怒りに任せなさい。悪に負けることなく善を持って悪に勝ちなさい。なんかやっぱりね、はい、こういろんなことで心がこう涙つよりは、手順を踏んで、
はい、
それで回復すればいいし、もし無理だったらね、そこから離れていくっていうのも一つの方法かなって思いますね。
はい、わかりました。
それではここで番組からのお知らせです。
はい、今年も福音の波キャンプが8月11日火曜日から13日木曜日まで静岡県伊豆市の天城山荘で行われます。注がれている愛、あなたに知ってほしいことというテーマで、羽生栄光教会の村田敏和牧師が講演します。費用は21,000円、定員は30名です。詳しくは福音の波サイトのイベント案内のページをご覧ください。続いて今週のプレゼントのお知らせです。今週のプレゼントは聖書通読表マップです。抽選で5名の方に差し上げます。プレゼントを希望される方は福音の波サイトのバイブルウェーブのページにある番組プレゼント申し込みの文字の上でクリックしてください。プレゼント名は聖書通読表マップです。締め切りは4月10日金曜日です。
この通読表マップがあるとね、
はい、
自分でこう聖書をなかなか続けて読みにくいなっていう人は、
はい、
これでだんだんね、
少しこう分かりやすく、
続きやすくなると思いますね。
はい、
はい、バイブルウェーブでは番組へのご意見ご感想、取り上げてほしいテーマなどもホームページで受け付けています。
はい、
なんかプレゼントのリクエストもあったらいいかもしれませんね。
そうですね、お待ちしています。
それではバイブルウェーブ、来週のこの時間をお楽しみに。提供はキリスト改革派教会、お相手はバルナバ先生こと持田博嗣と
小原恵美でした。
それではお元気で、
さようなら。